22章。さて、向こうぼパンの祭り、いわゆる杉越が近づいていた。また祭司長と諸士たちはイエスを覗き去るためのうまい方法を探っていた。彼らは民を恐れていたのである。しかしユダに、つまりイスカリオテと呼ばれ12人の中に数えられていた者にサタンが入り込んだ。こうして彼は出かけて行き、祭司長及び神殿の指揮官たちとイエスを裏切って彼らに渡すうまい方法について話し合った。すると彼らは喜び、彼に銀子を与えることに同意した。それで彼は承諾し、周りに群衆のいない時にイエスを裏切って彼らに渡す良い機会を伺うようになった。さて、向こうぼパンの日が来た。それは杉越の生贄が犠牲にされねばならない日であった。そこでイエスはペテロとヨハネを派遣してこう言われた。行って私たちが食べる杉越を用意しなさい。彼らは言った。どこに用意するようにお望みですか？イエスは彼らに言われた。見よ、あなた方が市内に入ると水を土器に入れて運んでいる男があなた方に会うでしょう。その後について行って彼の入る家に入りなさい。そしてその家の主にこう言わねばなりません。主があなたに言っておられます。私が弟子たちと一緒に杉越の食事をすることのできる客室はどこでしょうかと。するとその人は整えられた大きな会場の部屋を見せてくれるでしょう。そこに用意をしなさい。それで彼らが出かけて行ってみると、イエスが言われた通りであった。こうして彼らは杉越の用意をした。ようやくその時刻が来た時、イエスは食卓について横になり、使徒たちも共に食卓に着いた。そしてイエスは彼らに言われた。私は苦しみを受ける前に、あなた方と一緒にこの杉越の食事をすることを大いに望んできました。あなた方に言いますが、それが神の王国で成就するまで、私は二度とそれを食べないのです。それから、杯を受け取り、感謝を捧げてからこう言われた。これを取り、あなた方の間で順に回しなさい。あなた方に言いますが、今から後、神の王国が到来するまで、私はブドウの木の産物を二度と飲まないのです。また、イエスはパンを取り、感謝を捧げてそれを裂き、それを彼らに与えてこう言われた。これは、あなた方のために与えられる私の体を表しています。私の記念としてこれを行い続けなさい。また、晩餐が済んでから、杯をも同じようにしてこう言われた。この杯は、私の血による新しい契約を表しています。それはあなた方のために注ぎ出されることになっています。しかし、見よ、私を裏切る者の手が私と共に食卓にあります。人の子は定められたところに従ってその道を行くからです。しかしやはり彼を裏切るその人は、災いです。そこで彼らは自分たちのうち一体誰がそのようなことを行おうとしているのか互いに論じ始めた。ところが彼らの間では自分たちのうちで誰が一番偉いのだろうかということについても激しい論争が起こった。しかしイエスは彼らにこう言われた。諸国民の王たちは人々に対して威張り、人々の上に権威を持つ者たちは恩人と呼ばれています。ですが、あなた方はそうであってはなりません。むしろ、あなた方の間で一番偉い者は、一番若い者のように、長として行動している者は、奉仕する者のようになりなさい。というのは、食卓について横になっている者と、奉仕している者では、 どちらが偉いのですか？それは食卓について横になっているものではありませんか？しかし私は奉仕するものとしてあなた方の中にいるのです。しかしあなた方は私の試練の間、私に固く付き従ってきた者たちです。それで私は、ちょうど私の父が私と契約を結ばれたように、あなた方と王国のための契約を結び、あなた方が私の王国で私の食卓について食べたり飲んだりし、また座についてイスラエルの十二部族を裁くようにします。シモン、シモン、見よ、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけるため、あなた方を手に入れることを要求しました。しかし私はあなたの信仰が尽きないようにあなたのために祈願をしたのです。それであなたは、ひとたび立ち直ったなら、あなたの兄弟たちを強めなさい。すると彼は言った。主よ、私はあなたと共に人屋に入ることも死ぬことも覚悟しているのです。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言いますが、あなたが私を知っていることを三度否定するまで、今日おんどりは鳴かないでしょう。イエスはまた彼らにこう言われた。私が財布も食物袋もサンダルも持たせずに使わしたとき、あなた方は何にも不足しなかったのではありませんか？彼らは、はい、何にも、と言った。するとイエスはこう言われた。しかし今、財布のある者はそれを持ち、食物袋も同じようにしなさい。そして剣を持っていない者は、自分の害を売ってそれを買いなさい。あなた方に言いますが、書かれているこのこと、すなわち、そして彼は、不法な者たちと共に数えられた、ということは、私に成し遂げられねばならないからです。私に関することは、成し遂げられてゆくのです。すると彼らは言った。主よ、ご覧ください。ここに剣が二振りあります。イエスは彼らに言われた。それで十分です。外に出ると、イエスはいつものようにオリーブ山に行かれた。そして弟子たちもその後に従った。その場所に来ると、イエスは彼らにこう言われた。誘惑に陥らないよう祈っていなさい。そしてご自身は、彼らから石を投げれば届くほどのところに離れ、膝をかがめて祈り始め、こう言われた。父よ、もしあなたの望まれることでしたら、この杯を私から取り除いてください。しかしやはり、私の意志ではなく、あなたのご意志がなされますように。その時、一人の御使いが天から現れて、彼を強めた。しかし、彼はもだえ始め、いよいよ切に祈られた。そして、汗が血の滴りのようになって地面に落ちた。やがてイエスは祈りを終えて立ち上がり、弟子たちのところに行かれたが、彼らが悲嘆の末にまどろんでいるのをご覧になった。それで彼らにこう言われた。なぜあなた方は眠っているのですか？誘惑に陥らないよう身を起こして祈っていなさい。イエスがまだ話しておられるうちに、見よ、群衆が、そして十二人の一人でユダと呼ばれる者がその先頭に立ってやってきた。そして彼は口づけをしようとしてイエスに近づいた。しかしイエスは彼に言われた。ユダ、あなたは人の子を口づけして裏切るのですか？彼の周りにいた者たちは怒ろうとすることを見て、主よ、剣で打ちましょうか、と言った。そのうちのある者は実際に大祭司の奴隷に打ちかかり、その右の耳を切り落とした。しかしイエスはそれに答えて、それまでにしなさい、と言われた。そして その耳に触れて追い足になった。それからイエスは自分のところにやってきた祭司長、神殿の指揮官、年長者たちにこう言われた。あなた方は強盗に対するように剣や棍棒を持って出てきたのですか。私が日々あなた方と共に神殿にいた時にはあなた方は私に向かって手を出しませんでした。しかし今はあなた方の時、闇の権威なのです。その時彼らはイエスを捕縛し、引いて大祭司の家の中に連れてきた。しかしペテロはやや離れて後についていった。人々が中庭の中央に火を焚いて一緒に座った時、ペテロもその中に座っていた。しかしある下女は彼が明るい火のそばに座っているのを見、彼をじっと見つめてこう言った。この人も彼と一緒にいました。しかし彼はそれを否定して、女よ、私はあの人を知らないと言った。それからしばらくして別の者が彼を見ていった。あなたも彼らの一人だ。しかしペテロは、人よ、私はそうではないと言った。それから一時間ほど経った後、他のある人が強く言い張るのであった。確かにこの人も彼と一緒にいた。現にガリラヤ人ではないか。しかしペテロは言った。人よ、私はあなたの言うことがわからない。するとすぐ、彼がまだ話しているうちに、おんどりが鳴いた。そして、主は振り向いてペテロをご覧になった。ペテロは、今日、おんどりが鳴く前に、あなたは私のことを三度否認するでしょう、と言われた主の言葉を思い浮かべた。そして、外に出て、激しく泣いた。さて、イエスを拘引した人々は彼を殴って愚弄し始めた。そして彼にすっぽり物をかぶせて、予言せよ、お前を撃ったのは誰か、などと言うのであった。そして彼に対して冒涜となる他の多くのことを言った。やがて夜が明けた時、民の年長者会が、つまり祭司長と諸士たちとが共に集まった。そして彼を自分たちのサンヘドリン広間の中に引き出してこう言った。もしあなたがキリストであるなら、私たちに言いなさい。しかし、イエスは彼らに言われた。たとえ私が言ったとしても、あなた方は少しも信じないでしょう。また、私が質問したとしても、あなた方は少しも答えないでしょう。しかし、今から後、人の子は、神の強力な右に座ることになります。すると彼らは皆言った。それでは、あなたは神の子なのか。イエスは彼らに言われた。あなた方自身、私がそうだと言っています。彼らは言った。どうしてこの上証が必要だろうか。私たち自身が彼の口からそれを聞いたのだ。